聖書を拝読いたします。マタイによる福音書の7章の6節です。パンフレットの一番下のところに記載されています。マタイによる福音書7章6節、聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みついてくるであろう。それでは聖書からお話をします。皆さん、明けましておめでとうございます。私は年末からも散々でありまして、前からぎっくり腰をよくやってたんですけども、今回は覚えがなく突然歩けなくなりまして、なんかちょっと具合が悪いんですね。で、順調に今まで通り、だいたい針に行くと、うまくいったんで、今回も米村先生お願いして3日ほど見てもらったんですけども、がぜん調子が良くなりまして、調子に乗って教会の床塗りに参加してですね、一生懸命床塗った翌日からもう動けなくなりまして、なかなか今回手ごわいですね。もう一回座ると立てないんで、立ってると大丈夫なんですけども、そんなお正月になりました。皆さん、体だけはご自愛ください。年取ったなと思いましたね。それと教会の多機能トイレ、あれはいいですよ。本当に痛くってもね、下まで降りてあのトイレ作ってよかったね。本当、あれは私のために作ったようなトイレですね。腰痛持ちにはもう最適のトイレでありまして、どうぞお試しになって帰っていただければ、この教会の価値がさらに分かると思います。さて、私は毎年、江戸にちなんで話をするということで、1月1日この元旦の礼拝はですね、新年の朝の礼拝は、江戸にちなん、別に江戸がキリスト教と何の関わりも一切ございませんけども、なんとなく初めて就任以来もずっとやってるんですね。多分今年で28回目ぐらいの江戸を喋ってると思うんですが、何の意味もありません。江戸にこだわってる、悪い癖で一回やるとやめられないっていうですね、これどうかなと思うんですけども、就任以来ずっとやってるんですね。そろそろやめたいんで、誰か止めてくださる、もういいわと言ってくださる方がおられればいいんですけども、それで今年は犬年であります。今年も犬にちなんだ話を、犬はね、性格どちらかというと、聖書の中では結構出てくるんですね。ですから比較的やりやすい。猿年とか困るんですね。ほとんど出てこないですね。でも犬はなんとかなります。でもですね、問題はろくな出方しないんですね。聖書の中で犬っていうのはもうろくな でお出ましの仕方が非常に悪いのが犬でありまして、犬っていうのは干支で言うとこういう字書きますよね。この犬じゃなくって、もう日頃使わんですよね、ああいうのは。あれ、もともとの意味を調べてみるとですね、滅っていう字、滅びるっていう字から犬って来てるらしいですね。滅びるっていう意味で、草木が枯れる状態だとやっぱりね、あんまろくでもない。なんでそれが干支になるのかっていうのはよくわかんない。あれが簡略化されて犬っていう字になったらしいんですけども、あれを簡略化して犬になりますかね。それもよくわかんないんだけども、来てるらしいですね。腰が痛くってずっとコルセットはめてるんですけどね。妊婦さんは犬の日に帯をはめるっていうのありますね。犬の日っていつなのかって調べてみたら、しょっちゅう犬の日なんですね。犬の日っていうのは12日に1回回ってくる。それは当然そうですよね。12日でやってるわけだから、だから、だいたい月に 2,3 回犬の日が来るんで、その日に合わせて帯を巻くと、安産だということで、そういうと智子も犬印妊婦体ではなかったですが、なんか大津の親だったか藤田の親だったか、あんた帯巻きって言ってやってましたね。クリスチャンはそんなことしていいんでしょうか、よくわかりませんけど、犬がね、お産が軽いということで、それも調べたんですね。なんで犬の日に帯を巻くのかって調べたんですけど、根拠それしかないんですね。犬はお産が軽いから 犬の日に帯を巻くっていう、それだけかっていうのも、もうちょっとなんか宗教的な意味合いないのかなと思ったら、犬がお産が軽いっていう、猫も軽いと思うんだけどね、猫よう考えたら順守入ってないですよね。ですから犬の日だったんでしょうね。鳥はもっと軽いと思いますけどね、まあ、鳥でもよかったんじゃないかなと思いますけども、犬の日に、帯を巻くというのがあります。まあ、現在犬は劣勢でありまして、先日たまたまなんですが、まあ、犬年にちなんでなんでしょうけども、日本ペットフード協会っていうのがありまして、その知りませんでしたけども、ここが平成29年度全国の犬猫の飼育実態調査というのをやってるんですね。この飼育実態調査ではですね、推定でなんですけどね、推定で、猫が初めて飼育件数犬を上回った年だったらしいです。今まで犬が圧倒的に強くって、日本の社会はね、犬がペットの代表だったんだけども、猫が、上回ったそうです。これ何でか分かります？皆さん犬好き、猫好き、うち我が家はね、犬も飼ってるし猫も昔飼ってたんで、まあ、どっちも濃いなんですけども、どうですかね、なんででしょう。これね、なるほどなと思ったんですけどね、高齢化なんですって。やっぱり散歩に連れて行けない家庭が増えた、それとやっぱり単身の高齢者が増えて、ペットを飼おうっていう人は全体的に増えていってる。やっぱ寂しいからね、ペット飼おうとしてる。でも犬飼っちゃうと散歩に連れていかないかんっていうことで、それでね、猫が上回りだしたっていうことらしいですよ。なるほどなと、犬とか猫のペットの状況を見てても、日本の社会のこれからっていうのがこう透けて見えるから面白いなと思いながら、この調査、見てました。さて、聖書ですが、聖書ではこのパレスチナの世界ではですね、犬はだいたい汚いっていうことの象徴ですね。まあ、さまよい歩くっていうイメージとか、捨てられるっていうイメージとか、旧約聖書の中にはですね、まあ、数々犬が出てくるんですが、だいたいよろしくありません。その干支の犬も調べてみると、滅びるっていう字から来てるんだっていうのを、まあ、見てびっくりしたんですけども、聖書でもですね、あんまよくない、なんかさまよってるとかね、捨てられたものをあさり食ってるとかですね、血を舐めるとかね、もっと言うと死肉を食らうっていうイメージというか、その場面が出てくるんですね。死んだ人の肉を食らってるっていう、まあ、そういう意味で、この汚いものの象徴だと。でしかもそれをですね、しかもそれを聖書の中で、その犬そのものをそういうふうに言ってるんじゃなくって、犬はそういうものだっていう前提の上で、あいつは犬みたいなやつだっていう使い方してるんで、これは最も悪いんですね。まあ、考えたら、私も学生の時なんかいろんなことやってまして、ヘルメットかぶってこうジュラルミンの盾持った人が来たら、犬が来よった言うてましたけどね。昔そんなことも、そんな時代もあったなあと思いながら、昨日こう原稿書いてたんですけどね。そうなんですよ。まずいのは、犬が汚いとか犬がダメっていう象徴、まあ、滅びの象徴みたいなものでやられるんだけども、それをね、人間に当てはめて使ってる、人を侮辱する時に使うっていう、まあ、そういう使い方がね、よくされているんですね。例えばルカによる福音書というところに、まあ、金持ちとラザロという話が出てくるんですね。まあ、これ別に開けなくてもいいですけども、ルカの16章のところにね、ある金持ちがいたと。彼は紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上、犬が来て彼の出来物を舐めていたという、こういうのが出てくるんですね。でこのラザロと金持ちの話は、このあと二人とも死んでしまうんだけども、まあ、天国に行くと、実はラザロが神様によって慰められていた。金持ちはそれを見て悔やむんですね。まあ、そんな話になっていくんですけども、まあ、このところでもですね、犬っていうのは汚いイメージで、このラザロ、貧しい、まあ、しかもこれは、路上生活ですね、路上生活しているこのラザロ、でそのラザロのところに、 犬が来て全身が出来物で覆われていた、その出来物を舐めてるっていう、なんかちょっと気色の悪い、そういうところに犬が出てくるんですね。あるいは金持ちの食卓から落ちてくるもの、すなわち捨てられた残飯をね食べてた、ラザロはそういう生活をしていた人だった。彼は食卓から、その食卓というのは金持ちの食卓ですね、その食卓から落ちるもので上をしのごうと望んで金持ちの家の前にいた。北九州でもね、東京でも大阪でも野宿の人たちは、ね、ホームレス状態になった人たちは自分たちの食事のことを餌って言いますね。私がもう何度もね、餌って言わないで、人間の食べ物なんだからご飯って言ったらって言うんだけど、いや餌だって言いますね。これ不思議なことに大阪の釜ヶ崎でも餌って言ってましたし、東京の山谷でも餌って言ってましたね。で九州来たら九州の人たちもやっぱり餌って言ってましたね。でなんで餌なのって言ったら、残飯あさって食べてるから犬と猫と一緒だと。自分たちはもう犬猫と一緒の生活してるんだ、だから食事とは言わない、ご飯とは言わない、餌なんだ、餌取り行ってくるわって言ってみんな出かけていくんですね。でまさに、そんな2000年前のこのラザロの記載と現在のホームレスの記載がこう被ってくるようなね、食卓から落ちるもので上をしのごうとしている、それはもう人間の姿じゃない、それはもう動物だ、餌だ、ね、でそしてそのところに犬が来て、犬だけがもう唯一のなんとか近づいてくるものなんですよね。犬だけが来て、犬がそのおでき舐めてた、まあ、おできから出てくるその体液みたいなものをこう舐めてたっていう、まあ、そんなイメージ、まあ、犬っていうのはそういうもう一番底辺にいる人たちと同じイメージで、まあ、語られてる。でそういうことで犬っていうのはろくでもないということなんだけども、今日の問題はですね、今日読んだマタイ福音書の7章6節が問題なんですね。これイエス・キリストが喋った、イエス・キリストが語ったという言葉になってるんだけども、イエスは何て言ったかって言ったら、聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれを見て踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みついてくる。さあ、これ、このイエス・キリストのこの言葉をどう読みますかね。聖なるものを犬みたいな奴らにやるなって言うわけですよ、イエスは。で、当時のユダヤの社会においてね、当時この犬とか豚っていうのは何を指してたかっていうと、実は犬っていうことの象徴は異邦人、非ユダヤ人のことを犬って呼んでたわけですね。豚は異教徒、まあ同じような感じですね。ユダヤ教以外の人たちを豚って呼ばわって、そしてユダヤ人以外の民族、まあ、ユダヤ人以外の外国の人たちを異邦人と呼んでいた。でそれを、まあ、犬もしくは豚というふうに象徴的にやっていた。つまりユダヤ人以外の人間は人間じゃねえと、ユダヤ人だけが本来の人間で、それ以外の人は人間じゃねえと、あんなものは犬と豚、犬豚だというふうに当時言っていたわけですね。でイエスがね、これは明確な差別ですよ、これはもう差別排外ですよ、まあまあ明確な。聖なるものとは何か、それは神の言葉であり福音であり、ユダヤ人に送られた神の救済の約束、まあ、そういう一連の聖書に象徴される一連のもの、ユダヤ人に与えられた神の、まあ、特権ですね。でこれを聖なるものというふうに当然、ユダヤ人たちは呼んでいた。その聖なるもの、ユダヤ人にのみ与えられた聖なるものを犬や豚にやるな。それは単に犬豚じゃないですよ、繰り返しますが、犬みたいなやつらに、豚みたいなやつらにやるな、すなわち異邦人や異教徒たちにそんな大事なものをやるな、ね、神の民であるユダヤ人だけに準備された聖なるもの、すなわち神の言葉であり神の福音を犬や豚、つまり異邦人や異教徒に与えてはいけない。彼らは喜ぶどころか、いつか反撃にして自分たちを襲ってくる、そんな奴らだと駆逐しろと。イエスがこう言ったんでしょうかけど言ったことになってるんですね。間違いなくイエスの言葉の中にこれが出てくるんですね。なんと差別的で扇動的な言葉であろうかと思うんですね。もう差別排外主義そのものではないか。現在の日本社会においてもヘイトスピーチは収まらない。ヘイトスピーチ規制法ができたけども、いまだにやってますよ、東京で。いまだに、この間聞かれましたか、RKB のラジオ。 聞いてください。今ね、ラジなんとかっていう、ネットのサイトでは、当分なんかタダでずっと聞けるらしいですからね、スクラッチっていう線を引く人っていうね、神戸さんってい う RKB の記者なんだけど、息子さんが障害を持っててね、自閉症なんです、喋れないんで、この神戸さんがあの相模原事件のその犯人である青年に会いに行くっていう、そのドキュメンタリーのラジオ番組が1時間放映されたんですね、つい最近です。で、最後のところで私も実は出てくるんですけども、まあ、それで東京の TBS であのこの間収録があって、まあ、いろんなこと喋ってきた、まあ、私はもうわずか3分ぐらいしか喋ってませんけども、でその中でですね、最初にやっぱ線を引く人たちが出てきてる、この社会の中でね。で、最初のところでそのヘイトスピーチの音声が流れるんですね、朝鮮人殺せってやってるところが流れていく、スクラッチ、ガリガリと線を引くことをスクラッチというらしいです。私はてっきり宝くじだと思い込んでいましたけどもね、よく買いますよ、小金インターで一生懸命小金インターで削ってますけどね、ちょっとでも NPO、 ちょっとでも東畑教会助からんかいなと思いながらね、やりますけど一切当たりませんな、神様一体どこにおられるんでしょうか。スクラッチってあのことだと思ったら違いましたね。スクラッチってガリガリと線を引くことで、あっちの人とこっちの人の間に線を引いて分断する、この神戸さんの息子さんは障害があってですね、自閉症で喋れないんです。で、実はあの相模原 の、 あの彼はね、犯人の彼は重い障害のある人たちを狙って殺した。で、その狙って殺した時の分断線はどこにあったかというと、彼は心室状態にある人間は人間ではない、それは生きる価値がない、生きる意味がない。心室っていうのはどう書いたかといったらね、心を失う、心室状態。じゃあその心室状態かどうかの判断はどうしたかというと、喋れないことっていうのを条件つけたんです。でまさに神戸さんの息子はもうそのまま匹敵するわけですね。それで彼はあの事件が起こって以来ずっと1年間息子のことを考えながら暮らしてきて、ついに犯人に会いに行った。実際彼はね、相模原のあの、施設に行って、一人ずつお前なんていう名前だ、生年月日はって聞くんですね。で、それ答えられた人は殺してないんですね。答えられなかった、喋れなかった人だけ殺してるんです。それを19人虐殺したんですね。で、そういうふうに、まあ、線を引くっていう、神さんが何度も何度もあの彼に、獄中の彼に手紙を書いて、やっと面会が OK になったんですけども、その手紙の中にね、あなたはいつまで息子を生かしていくおくつもりなんですかって書いてきたって言うんですよ。神戸さんに対して、あなたはいつまで喋れない息子を生かしておくつもりなんですか、そう書いてきたって言うんですね。これが今の日本の現状ですよ。単に在日韓国人朝鮮人の問題だけじゃない、障害者と健常者の間にガリガリと線が引かれて、豊かなものとそうでないものの間にガリガリと線が引かれて、家に住んでる人と住んでない人の間にガリガリと線が引かれる、正規雇用と非正規雇用の間にガリガリと線が引かれる、スクラッチの時代なんですね。在特会、ね、在日の特権許さない市民の会でしょ。在日特権、ね、在日朝鮮韓国人の人たちの歴史っていうのは皆さんご存知だと思いますけども、日本の強制連行以降のさまざまなことがある、永住権認めたことに対して、まあ、彼らは反発してるわけですね。特権だと言ってるわけです。これだけ人口が減ってですよ、いかにして外国から働きに来てもらうか、いかにして観光客も呼ぶかって言ってやってる時代の中において、共に生きようなんて全然思ってない人たちもいるわけですね。で、こういう一連の日本社会の現状から見てですよ、ガリガリと線を引く人たちがこんだけ増えた社会の中にあって困るんですよ。私正直言って、イエスにこれ言われたら、イエスが聖なるものを犬に投げるな、豚にやるなって言うと困るんですよ。イエス様はそれはなしでしょうと、イエスがそれ言っちゃいかんでしょうって、イエスだけは他の人が何て言ってもイエスはそんなこと絶対言っちゃいかんでしょう。問題は本当にこんなことをイエスが言ったのか、これどう読んでも差別的であり偏狂なユダヤ民族主義に過ぎない。本当にこれがイエスの言葉なのか、どう読めばいいのか、困っちゃったんですね。今年犬これで行こうと思ったんですけど、もう調べれば調べるほどちょっと困っちゃうんですね。これどうしたもんかなと。まあ先に見てきたように、聖書においては犬には良い印象がありません。 さらにこの犬の印象をかぶせた対象として、特に旧約聖書は異邦人や異教徒を彼らの烙印として犬呼ばわりをしているわけですね。この汚れの烙印を押された人々、それが犬や豚と呼ばれた人々でした。どうやら新約時代になっても初代の教会ですね、キリスト教会はこのような差別的な感覚を持ち続けた。初代のキリスト教会はどうなったかというとね、この犬や豚ということを、当時ユダヤ教の時代はユダヤ人が中心だったから、ユダヤ人が非ユダヤ人に対して犬って言ってたんだけども、キリスト教の時代になったら何が始まったかというと、今度はキリスト教の人たちが立法主義者であるユダヤ人たちに対して犬っていうふうに呼び始めたんです。歴史って繰り返されるんですね。そういう根っこっていうのはずっと続いてて、対象が変わっていくわけです。キリスト教徒からすると、今度は敵はユダヤ人になるわけですね。ユダヤ人が迫害してきてるわけだから、でそのユダヤ人に対して、あの犬どもは、パウロという人がいます。これキリスト教を広げた、世界中に広げた、もう一番の中心人物ですね、パウロ。この使徒パウロはですね、ピリピ人への手紙という中でこう言ってますよ。あの犬どもを警戒しなさい。悪い働き人を警戒しなさい。肉に割礼の傷をつけている人たちを警戒しなさい。肉に割礼の印をつけてるっていうのは、ユダヤ人が生まれた後8日目に割礼をするっていう、子供にね、男の子の場合だけですよ、男の子に、まあ、おちんちんを切るわけですね、一部を。でそのことをやってた。でこれが、まあ、いわば立法主義でずっと来たユダヤ人たちの象徴だった。キリスト教徒であるパウロは、今度はユダヤ人に対して犬どもを警戒しろと、肉に割礼の傷をつけている人たちを警戒しろ、まあ、そんなふうに犬っていう言葉を使ってるんですね。さあ難しいですね。異邦人であろうがユダヤ人であろうが、自分と違う立場の人たち、自分と違う属性にある人たちを犬とか豚とか呼ぶ、大変な差別だ。そして人を傷つける。そしてそういう憎悪がいずれ紛争や虐殺を生み出す。私たちはその根を絶たなきゃならない時代に生きているわけですね。だとすると、そんな言葉をイエスが言ったということをそのまま、まあ、読むわけにはいかない、と非常に誤教的に私はなっていくわけですね。さて困った、あのイエスの言葉どうしようかと。一番いいのはね、なかったことにする。これは一番いい。これよくやる手なんですよ。もう石橋先生聞いてください。もう彼専門だから。新約のね、先生たちはね、これは歴史的研究上イエスの言葉には遡らないってことをね、よく堂々とおっしゃいますよ、ね、これいい手だなと。聖書に実際書いてるのによ、イエスはこう言ったって書いてるのに、いろいろ偉い先生が研究したら、どうもこれイエスじゃねえなと。イエスの周り、もしくは後の人たちが、このことで言ったらマタイの教会の連中がイエスに言わしてるだけだと。イエスはこんなこと言ってないんだというふうに、まあ、おっしゃる。まあいい手だなと思うんですね。これは初代教会のリーダーたちが言っただけであって、これイエスが別に差別的だったことではないと。まあ、これですっきりするんですけども、まあ、しかしそれではね、現に残り続けてるし、消してくれたらいいんだけども、消すわけにもいかないんですね。まあ、そこで私は苦肉の策を考えるわけです。じゃあどうしたか。それは何だったか。まあ、それまで、これがあくまでイエスの言葉、ね、それではですね、これがイエスの、あくまでイエス自身の言葉だったという前提で始めたい。これはイエスの言葉じゃないから消してしまおうよりかはですね、まあ、同じぐらい危険なんだけども、まあ、そこで考えるのはですね、まあ、当時イエス自身、ね、周囲の人たちからどういうふうに思われていた存在だったのかってことをちょっと改めて考えてみたいと思うんですね。結論から言うと、イエス自身が犬呼ばわりされてたんじゃないの。あのユダヤの社会に生まれたイエスが、ユダヤ教の面々とした歴史や習慣に対して、いなと言っていくわけですよ。例えば、安息日だから何もするなって教えてた。ね。人が穴ぼこに落ちて死にかけてるのに、それ安息日だから救うなってやってた。イエスは、安息日に人を助けて、命を助けるのと、ね、助けないのどっちなんだっていうことをもうどんどん切り込んでいったんですね。彼は、そういう意味では、まあ、ある意味反逆者だったわけです。私は歴史的状況から言うと、まさに犬って犬呼ばわりされていた側にイエスがいたんじゃないか。 だからこそイエスはこんなこと言うわけないんじゃないか、犬ども警戒しろ言わないんじゃないか、イエス自身が犬扱い、すなわち汚れた罪人だと当時の宗教的権威者から言われていたんではないか。イエスが生きた状況、ね、最後に十字架にかけられ処刑されたという現実からすると、やっぱりイエス自身が排斥されてた、イエス自身がスクラッチのこっち側にいた、ガリガリと線を引いた下の方にいたのはイエス自身だったんではないか。だったらイエスはやっぱりこんなことを言うはずがないし、イエスはね、イエスがこれを、言っちゃ本当におしまいなんですね。例えばですよ、同じマタイ福音書だけでもいくつか見てみましょうか。マタイ福音書の9章というところにこんなこと書いてます。それからイエスが家で食事の席についておられた時のことである。多くの主税人、税金取る人ね、主税人や罪人たちが来てイエスや弟子たちと共にその席に着いた。イエスはね、繰り返し繰り返し当時の社会から主税人って言われて、ユダヤの社会から言うとね、税金取ってるってのはどういう意味かというと、ローマ帝国の手先になってユダヤ人から税金取ってた人たちですよ。だからユダヤの社会からしたら裏切り者、主税人ってのは裏切り者だ、罪人の象徴みたいなもんだった。イエスの周りに出てくる罪人の象徴は主税人であり、遊女であり、ね、雷病人であり、障害者であり、そういう人たちがスクラッチのこっち側にいたわけですね。そういう人たちとイエスは繰り返し繰り返し一緒に食事をする、一緒に生きていくわけですね。11章19節、また人の子が来て食べたり飲んだりしていると、人の子ってのはイエスのことです。イエスが来て食べたり飲んだりしていると、人々はこう言った、見よ、あれは食をむさぼる者、大酒を飲む者、大酒を飲む者、また主税人、罪人の仲間だと言われた。やっぱイエスがスクラッチのこっち側にいたんだ。イエスが犬呼ばわりされてたんだ。マタイの8章20節、イエスはその人に言われた、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし私には枕するところがない。イエス自身がまさに犬だったんだ。外で暮らし、犬猫と同じように生きてきた。で、そういう存在だったんではないか。もしそうであるならば、聖なるものを犬にやるなという差別的な言葉は、イエス自身が言ったとは私はやっぱ到底思えない。かといって、後の人の負荷とも思わない。やっぱりイエス自身がある意味言ったんだろう。でもその意味は何なんだって考えた方がいいんじゃないか。これもともとイエスの言葉じゃないから、聖書から省いちゃえじゃなくって、やっぱりイエス言ったんだろう、なんかいいと思って言ったに違いない。イエスが神の国を語り、神の愛を語る、ね、でその中でこの言葉は出てきたんじゃないか。こういうね、イエスのやり方に対して当時の神殿の指導者や宗教的権威者はイライラしてたわけですよ。まさに自分たちが守ってきた聖なるものをイエスが罪人たちにどんどん振る舞い出したからですよ。聖なるものを犬にやってたのはイエスなんですよ。イエス自身が、神殿勢力がやれね、こんだけお金持ってこないとダメだよとか、捧げ物はこうでないとダメだよ、もう本当に意地悪してたわけ。特に庶民に対しては本当に意地悪してた。あのイエスが神殿で両替商やね、いろんなものを売ってた人の、台をひっくり返して大暴れするでしょ。あれもう怒ってたわけですよ。なぜか、両替がなんで神殿にあるかって言ったら、庶民が使ってたお金をそのまま持ってきたら汚れてるから、神殿の中で使えるお金に両替しとったわけですよ。それで利ざや取ってたわけ。もしくは庶民が動物捕まえて持ってきたら、あれこれ文句をつけて、これあかんと、爪が一個かけとると、神様にこんなね、かけたものをお前捧げるつもりか、こっちの鶏に変えなさいって言って、神殿用の鶏かわしてたわけですよ。そういうことをやったことに対して、イエスがお前らは神の家、父の家を泥棒の巣にしたんだって言って大暴れをしたっていうね。で、そういうことをやったイエスに対して、当時の神殿勢力や当時の権威者たちはやっぱりハラハラドキドキ、もしくはイラついてた。自分たちが守ってきた聖なるものをね、すなわち神殿に出入りすることができたユダヤ人だけに許されたあの聖なる特権を、イエスは主税人であろうが、罪人であろうが、障害者であろうが、雷病人であろうが、みんなに振る舞ったからですよ。 この言葉はイエスが批判的に語った言葉ではなく、イエスに対して批判的に語られた言葉だったって考えた方が筋が合うんじゃないかなと思うんですね。イエス自身が言われてたんじゃないか。イエス、聖なるものを犬にやるなと、ね、真珠を豚にやるなと、ね、そういうことを言われ続けていたのは実はイエスだったんではないか。でそういうけしからんことに、ね、その聖なるものをですよ、まあ、神殿勢力からしたらけしからんことにその聖なるものを酒税人や大酒飲みやあるいは外国人にまで与えようとしているイエス、ね、あいつら犬じゃないか、あいつら豚じゃないかって言ってきた人たちに分かち合っていたイエスの姿こそがね、許せん、こいつは絶対許せないと見えたんじゃないか。だからその批判の矛先が最後には十字架へと導く道へとつながったんじゃないか。となればですよ、あの言葉はイエスの言葉ではなくイエスに対して言われたことだというふうに考えた方がいいんじゃないか。マタイによる福音書の中ではね、イエスがよく言う口癖が一つあるんです。非常に特徴的な口癖が。それは何かというとね、例えばマタイの5章43節、これ有名なところですね。隣人を愛し、敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う。敵を愛し、迫害する者のために祈れ。このね、ほにゃららほにゃららと言われていたことはあなた方の聞いているところである。つまり昔からこう言われているよね、今もこう言われているよね、しかし私はあなた方に言う、ね、例えば敵を憎めって言われてきたよね、しかし私はあなた方に言う、敵を愛せとひっくり返すわけですよね。このマタイの7章の全体の文脈からしたら、この大事な一言が抜けたんではないかと私は推測するわけです。すなわち聖なるものを犬にやるなと言われていたことはあなた方の聞いていたところである。真珠を豚にやるなと言われていたことはあなた方の聞いていたところである。あいつらは絶対最後には裏切って日本に攻めてくるんだ、ね、今まさにそうやって外国との間煽ってるわけですよ。どんだけ対応作戦でいいことやっても絶対最後はミサイル撃ってきよる、最後は向き直って噛みついてくるんだということはあなた方が聞いていたところである。しかし私はあなた方に言うっていうフレーズが抜けてるんではないか。聖なるものについてもそう読めないか。でこれ足して読むとね、案外読めなくはないね。ここで聖書見てください。マタイによる福音書7章6節、聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれを足で踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みついてくるであろうと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う。その次何て書いてるかというと、7章7節以下はな、皆さんちょっと聖書ある人だけは見てもらっていいんですけど、7章7節、つまり6節の後は何書いてるかというとね、求めよ、そうすれば与えられるであろう、探せ、そうすれば見出すであろう、門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう、すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与える者があろうか、魚を求めるのに蛇を与えるものがあろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくるものに良いものをくださらないことがあろうか。これつながらないですか。私はつながるように思うんだけどね。聖なるものを犬に投げるな、犬にやるなと言われてきたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、ねね、求めをすればそうすれば与えられん。あなた方の天の父はね、悪いものであってもなおさら求めてくるものにはすべて与えるんだということをイエスはこの文脈で言ってるわけですよ。そうなると逆に7章6節だけがおかしいんじゃないか。もっと言いますよ、7章1節から読めばもうちょっとね、さらに文脈がつながる。7章1節、人を裁くのは自分が裁かれないためである。スクラッチするなって言ってるわけですよ。スクラッチしてあっちとこっち分けるなと。裁くっていうのは区分するとか分別するっていう意味ですから、裁くな、人を裁くな、スクラッチするな、 人を裁くのは自分が裁かれないためである。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろう。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針を認めないのか。自分の目には針、大きな針があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目から塵ですね、ゴミみたいな小さな塵を取らせてくださいと言えようか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除けることができるであろう。その後に聖なるものを犬に投げては、犬にやってはいけないっていうのが続いてくるわけですよね。裁くなっていう文脈から始まって6節でどうも外国人と異邦人というところの裁きの言葉が出てきてしまう。なんとなく文脈的におかしい。しかしその後は天の父なる神は求める者には全て与えるって非常におおらかな神の愛を説いている。そうするとやはり私の推測はそんなには間違ってねえんじゃないのと。7章6節はイエスが言われていた。イエスが当時聖なるもの、神殿勢力が守ってきた聖なるものを罪人や、まあ、いわば資格がないと思われていた人たち、差別されていた人たちに分かち合ったがゆえにイエスに対して大きな批判が起こったんではないか。人を裁くなから始まる文脈、その後に異邦人差別が続くとは思えないわけです。で、先ほどの例えばね、敵を愛せの後もこう続くんですよ。これ非常におおらかでいい言葉が続くんです。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである、ね、先ほど読んだね。で、しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ、ね、逆に敵を愛せ迫害する者のために祈れ、こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。天の父は悪い者の上にも良い者の上にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか。そのようなことは主税人でもするではないか。こう面白いね。イエスが逆に主税人使いながらこのことを言ってる。これは批判、皮肉で言ってるわけですね。お前たちが批判している主税人でもそう言ってる、やってるではないか。兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。そのようなことは異邦人でもしているではないか。同じですね。皮肉で使ってるわけです。それだからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。今日の結論です。イエスは福音、聖なるものをまんべんなく伝えようとしたんだ。で、そこには異邦人もいたし、罪人もいたし、病人もいたし、雷病人もいたし、障害を持った人たち、喋れない人たち、ある人からは神出者だと、心が失われている人たちだと差別された人たちもそこにはいたはずだ。何よりも当時の社会の中で数に入らなかった女性や子どもたちも多く含まれていた。そしてイエス自身も彼らと同様に大酒を飲む者、罪人だと差別され排除され、最後には十字架にかけられ殺された。すなわちね、イエスの生涯とは何だったか。それは犬を引き受けたというのがイエスの生涯だった。その最も象徴が十字架であったということです。最後に、東八幡キリスト教会は2018年、まあ、これまでもそうだったけども、やはり私は犬と呼ばれて誇りある教会となりたい。お前たちは犬だ、そういうふうに呼ばれて私たちはこの世の中に存在の意義というものを表していきたいと思う。自分たちの特権や権利に甘んじる教会には決してならない。この時代において犬だ豚だと排除されている人たちと共に生きることを選び取る。そして私たち自ら 犬となり、また豚となる。自分の持ち物だということで抱え込むのではなく、おおらかに多くの人と分かち合っていく。聖なるものを犬にやるななんてことは言わせない。聖なるものだったら最も多くの人と分かち合うべきだ。それが本当に聖なるもので、それが本当に神の愛であるならば、誰かれなくそれは分かち合わなければならないんだ。確かにそれはね、十字架の道ですよ。安価な恵みではない。安っぽい恵みにはならない。しかし、東八幡キリスト教会は、この世の中がどうであっても、どれだけスクラッチする人たちが現れたとしても、しかし、私はあなた方に言う。こういうふうに世の中では言われてるだろう。こういうふうに政権は言うだろう。こういうふうに国際社会は語っていくだろう。こういうふうに、町場の人たちは 排斥に動くかもしれない。しかしそんなこと聞いてきたかもしれないけども、しかし私たちはあなた方に言う、分かち合うんだ。このしかし私たちはあなた方に言うという言葉こそがキリスト者の自由そのものを担保するわけであります。聖なるものを犬呼ばわりされた人々と豚だと蔑まれた人々と共に分かち合う場を作りたい。それが軒の教会としての役割だと思います。そうすることによって自らも犬、自らも豚と呼ばれるかもしれない。いいじゃないですかね。犬もなかなかこの頃人気がなくなってきてるんだから、ここでちょっと一発取り戻すね。犬の教会いいんじゃないですか。本当に犬連れてこないようにいいですか。昔私が猫飼ってた時にね、もう真剣にイエス様はって言ったら、うちの猫が後ろをスーッと通り過ぎていったんですね。それを見て植木先生が、猫は礼拝に出さない方がいいと思いますって真顔でおっしゃったのが面白かったんですが、いいじゃないですか犬の教会、うん、ね、豚の教会っていうのもちょっと可愛いかもしれない。そうすることによって自らも犬や豚となるかもしれない。しかしいいんじゃないですか。東畑教会が伝道するというのはまさに、犬豚、それを引き受ける人をどう増やすか、そういうふうに呼ばれたとしても、そういうふうに言われたとしても、それを引き受けていく、そういう人をこの社会の中でどう増やしていくか。で、これこそが東畑教会に与えられた伝道の使命なのだ。私はそう思います。2018年、厳しい年になるかもしれません。なんか戦争と戦争の噂を聞く、まさにマルコ13章にイエスが言ったような時代になるかもしれない。しかし私たちは、それで終わりではないと言われたイエスの言葉を聞きつつ歩んでいきたいと思います。皆さんがこの1年良い年となりますように心からお祈りをしたいと思います。お祈りします。主の神様、どうぞこの新しい年もあなたに会って歩むことができますように、あなたが常にその御言葉を持って私たちに語りかけてくださいますように。聖なるものを犬にやるなという言葉が飛び交う時代となります。誰が犬で誰が人間であるかをスクラッチしていく、そのような時代の中に私たちは置かれています。しかし私たちはイエスがどうあの時生きられたか、どう十字架の道を歩まれたか、そのことを常に思い起こしたいと思います。どうぞこの一年もそれぞれにあってあなたが豊かに祝してくださいますように。今日この場に来れた方々、来ることのできなかった方々もどうぞそのところでお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。